はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。奈良のボスクラデイログ、今日も始めていきましょう。はい、今日は8月16日の朝ですね。はい、昨日15日はね、朝から新日にて、昼から新日本見て、その後ノアをはしごしてみたいな感じでですね、見てまいりました。東方寺はちょっとね見れてないんで、また見ようかなと思いますが、って感じですね。もうプロレス漬けでしたね。で、まあ夏休みっていうかね、お盆休み最終日っていうこともありましてですね、
ちょうど雨もね、
やみかけたぐらいのところだったんですけど、まあ家にこもって見てたって感じでした。はい、で今日はLA 大会ですね、新日本のリサージェンス見たよっていうことですね。はい、で実況が、清野さんで、解説がヒロムと元井さんということで、結構キャッチーなメンツで攻めてきましたね。で今回大会出てる人ってね、下の方のカードも何回かはストロング見たことある人なら、なんかちょっと馴染みのあるメンツっていうのが重点的にね、まあその知名度っていうんですかを優先したり、何度か出てて見たことあるなっていう選手をセレクトされてる感じですね。ですけども、まあ解説がヒロムだったりしてですね、初めて大会を見る人でも、ストロング系をね見る人でも、まあ楽しめるようになっていますね。うん、まあそういった意味ではカードのね構成とかの取っかかりとかはね、非常に良かったように思います。うん、でなんかダークマッチがあったみたいなんですけど、それは放送されませんでしたね。そこにちょっと次出てきそうな選手が固められてたって感じですけども、はい。でアメリカは声援がねもう解禁されてて、なんか客席見ててもマスクしてる人してない人がいたりして、で普通にビール飲みながら見てる人もいたりして、まあアメリカはある程度はそうなってくるし、うん、いつかは日本もこうならなきゃいけないんだろうな、スポーツ観戦はって、ね、なってほしいなって思いながら見ております。はい、まあ、ちょっとね、どんだけいつまでちょっと声出せれないのかってちょっと分かんないですけどね、今の状況見るとまだっていう話になるんだけど、ある程度ワクチンが普及したら、まあ普通のインフルエンザとかと同じ対応になったらなとはちょっと思うんですね、せめてね。はい、で第一試合ですね、コグリンがカール・アンダーソンに挑むチャレンジマッチっていう、ね、チャレンジマッチシリーズを組まれてるみたいなんですけども、もともと同期なんでね、 USLA 道場のヤングライオン同期なんで、まあちょっと先に出世、ヤングライオン杯をね優勝して出世しちゃったカールに追いつけって感じのコグリン。はい、でコグリンは体も大きくなってるし、以前よりですね、なんか体格では全然カールに負けてない感じがしましたね。15分1本勝負だったので、おこれ15分粘るのありじゃないのって思いましたけども、垂直落下式の DDT かブレンバスターみたいな形のね、カール・アンダーソンの技でやられてしまいました。うん、まあカールはちょっとあれですね、完全にヤングライオンから突き抜けたって感じがしてますし、印象を受けますし、本来ならこのね大きな大会であればもうちょっと上で使いたいんだろうけど、今回はここですよっていう話ですね。まあ後ほどオスプレイとの下りでカールが出てきますので、今後ちょっとそっちでヒートアップしていくんだと思います。 で第2試合の6人タッグはあのコナーズとロッキーが元気でしたね、うん、コナーズがロン毛になってたりあの白黒のタイツになってるな、ちょっとなんかアンバランスで、ね、パワフルですごいストレートなあのファイトスタイルとあのコスチュームと見た目がなんかちょっと合ってない、まあ、迷走してはいないんですよね、ちゃんと路線も決まってるしいいと思うんですけど、はい、な感じですね。ワイルドライノって言ってましたね、うん、ね、他の選手もよく動いたけれども成田がちょっと薄かったっすね、うん、もうちょっと見せてよって感じがしました、はい、で次ですね、12タッグなんですけど、かなりごちゃごちゃした、試合でしたね。あの上村のアメリカ初戦なんですけれども、うん、とりあえずなんか試合権が誰にあるのかっていうのがちょっとね分かんない試合になってたりしてね、あんまり向こうのタグマッチ気にしないですよね、試合権とかタッチするとかね、うん、もうごちゃごちゃなんかそれぞれが事業しステージ上で自己主張するのでぐっちゃぐちゃになってて、で途中もなんか上村がクレイトスかなんかにやられた後コーナーの前でですね、あのなんか腰が抜けたように座っちゃって1分ぐらいぼっちになってたのもあって、あのこの試合は大丈夫なのかと一瞬思いましたが、まあ、あのリオラッシュがちょっとね上村のことを結構ね気にかけてくれてたみたいで、うん、あのちゃんとねあのラッシュアワーをお膳立てして上村がそこから勘抜きかけてフォールを取ってね、あの US デビュー白星で、はい、果たしましたね、うん、まあ、まあでもあれですが、この試合は最後の上村がちゃんとスピーチをして、ね、LA 道場入りをあの英語でね、あの明言したって、ね、監修前であれだけ英語であの、ね、ポッと言って喋れたらいいように思います。だいぶと緊張してた顔してましたけども、はい、ということです。はい、おいでもって次がジュースとヒクレオですねのスペシャルシングルマッチですね。で、ヒクレオって調整高いじゃないですかね。ね、あの前ね、あの実際にお会いした時にクニさんね、僕の身長が165なんで、うん、そっからクニさん195位の人を見上げるとですね、もう本当に人間山脈みたいに見えるわけなんですけど、で、ね、ツイッターで僕から見たらクニさんはヒクレオだって言ったら、あのすぐにあのクニさんのツイッターネームをあのヒクレオって書いてくれはりましたね。まあ、ヒクレオでもあのパワフルでいいですよね。なんか前みたいにあのいい意味での若いグリーンボーイ感が完全に抜けててですね、パワフルな攻めがメインで非常に良かったなって思いますね、うん、ジュースはやっぱり体格差を埋めることはでききれなくてなんとか丸め込みって感じでしたね、うん、ファイトスタイルは変わらずやっぱりあのいいところでナックルを使うっていうねあのスタイルも変わってませんでしたが、まあヒクレオやっぱり日本で見たいっすよね、うん、GOD とセットでやってきてくれないかな。 GOD と3人セットでやってネバロクとか来たら面白いような気がするんですけどね、はい、ちょっとそこを期待しております。ヒクレオいいね。で予想外というかあの掘り出し物だったなって思うのが次のね石井対ムースですね。でムースって昔新日に出てたんですけどあんまりその頃気にして見てなかったんですよね。多分まだワールドとかも入ってなかったかなかったかの時期でワールドプロレスリングだけで追いかけてた時期なんでムースってそんなに知らないんですけども、 パワーファイトできるのになんか岡田的なあの、ね、ドロップキックとか見てもそういうねあのムーブをする、ね、でどっちがなんか黒い岡田的な感じがあのしてですねあのすごくあのパワフルでした、うん、なんかこういう選手いましたよね。シェルトン・ベンジャミンもこの系統なのかなと思って見てたんですけれども、シェルトン・ベンジャミンほどなんかあのあれですね飛ぶ飛ぶって感じではなかったんですけど ね、 もうね石井との身長差30センチでなんか本当に、親子とかねあのいう感じの身長差だったんですけども、そんな石井とゴツゴツのファイトをしてですね、これがあのいきなりあのムースって知らなかったんですけど、あのこのカードが組まれた理由が分かった気がしますね。でこれからちょっとあのストロングとかこのリングに上がってくるのであれば、あの非常にあのいい存在になりそうな気がしますし、はい、石井もちょっとアメリカの人気すごいですね。ね、継続参戦がありそうな感じがしております。はい、で、次ですよね、次がモックスリーが X 連れてくるっていう試合なので、それの振りかなと思ったら、なんとですねあのコモンウェルスキングピンウィル・オスプレイがですね、ここで登場しましてですね、あのパチポンのベルトを持って高木を王者呼ばわりして、ね、で G1 には出ない、日本のリングには戻らないと、でしばらくはストロングで、このベルトを防衛したりしながら、まあ、活動していくよっていうことを、宣言しましたね。うん、オスプレイのその今後の方針ってこと、結構あちこちに各社に噛みついてましたね。このベルトをアメリカマットで防衛していくので、ね、あらゆる団体だからストロングもインパクトも AEW でもやるっていうことなんでしょうけど、うん、で AEW のねあの連中をほぼほぼ名指しにしてですね、あの挑発したりしてましたし、LA 道場もあのなんか小バカにするような感じでね、 TJP ね、TJP かなりディスってましたね。 TJP の同期がサモア・ジョーとブライアン・ダニエルソンですごい出世してるのにお前は底辺だなみたいなことを平然と言っておりましたね、うん、まあオスプレイスーパーヒールになって帰ってきました ね、 ね、インスタのパリピなギミックもあれは多分ねギミックだったんじゃないですかね。なんかね、でもメディカリークリアードっていうことはもう完全にあのですねヘルニアが治してきてるんですよね。で、もうあのギミックはもしかしたら本当にあのヒールとしてのヘイトを買うためにがっつり作戦を練ってやってきてたんじゃないかなっていう思いがありますね、うん、はい、そんな感じでオスプレイはやってきて、しばらくストロングで、これちょっとストロング毎回ねオスプレイが絡むカードが見ないといけないし、じゃあユナイテッドエンパイアはどうなるんだろうか、アメリカ進出するのか否かですね、まあ、ジェフコブがストロングにも絡んでいくとかヘナーレが絡むっていう流れになったらいいなとは思うんですが、はてさてですね、うん、日本ではおそらく G1 はジェフコブと王冠が頑張るんだと思います。はい、そんな感じでちょっともうこのオスプレイで、でえ、じゃあモックスリーの X はオスプレイなのかってちょっと思わせるようなタイミングだったんですね。で、ちょうどね、この X に関しては、まあ、オスプレイが直前にこのリサージェンス、ね、この大会のなんかいろんな公式 の、 あの告知とかをねリツイートやたらとしてたんで、うん、怪しいなとは思ってたんですけれども、まさかこういう形で登場するとはっていう感じでした。 で、次の X ね、実は日本の方の大会で岡田がねしばらくいないんですよね、うん、でもしかしてこの X、 昔モクスリーと岡田って一回組んだじゃないですか、スペシャルタグマッチでね、うん、なんで X が岡田かなって思ったんですよね、うん、ですけど、結局は、この間の US ヘビーの後のね、ノーサイドエンディングがすごくすがすがしかった永田さんと手を組んでということで、永田さんアメリカの人気すごいですね、うん、やっぱりなんでなんですかねあれね、昔 WCW にいたっていうのはあるんでしょうけど、それだけですかね、うん、やっぱりあの時期の新日を支えてたのがアメリカでも評価されているのかいないや、はい、ちょっとそこら辺なんでアメリカ永田さんが人気すごいのか詳しい方いらっしゃったら教えてください、はい、でタッグって意味ではやっぱりグッドブラザーズですね、ギャロガンが上ですので、試合も勝ったりしてるんですけれども、まあね、GOD 最後入ってきてあれですね、新旧バレクラ対決でやりましたね、うん、さあまあ、この時にマイクがちょっと機材が調子悪かったのがちょっともったいなかったですけど、まあ、GOD といつやるんですかね、うん、これちょっと楽しみな感じだし、まあね、アメリカマットでストロングでとかでインパクトとかでやるんでしょうしね、これも楽しみだと思います、はい、で徐々にやっぱりこういうとこ見ていくとあれですね、ドアが開いてきてますよね。でメインの第一試合、ジェイ対フィンレイのネバーですね。で去年のニュージャパンカップ、今年のニュージャパンカップでフィンレイが勝ってるので、今回はジェイでしょうって思って見てましたので、そんなに入れ込んで見れなかったところがありましたね。フィンレイもいい感じで、攻め込みましたけれども、最後のアシッドドロップね、決めきれないんですよね、うん、まあそれが J のうまさでもあるし、やっぱり J スイッチ入ってからのもう攻めね、例えばコンプリートショットからすぐにジャーマンに行くとかね、あそこら辺で一気に攻守を逆転させたりとか、踏ん張った後、最後もそうですよね、アシッドドロップを踏ん張った後にすぐにブレードランナーで切って取るみたいな感じで、ね、やっぱ相変わらずキレキレの試合がですね、 J は見れてですね、良かったと思いますね、うん、J もしばらく日本に来ないんで G1 出てくれよなって思いますけども、どうでしょうね、うん、もうそろそろでも発表してほしいですよね、出場選手、出場選手発表はもしかしてメットライフまで粘るのかな、うん、どうでしょう、はい、でメインですね、メインの最後、メインダブルメインイベントの2つ目、棚橋対アーチャーですね、の US ヘビー級選手権ですね。で自分にとって棚橋ってどういうレスラーなんだろうって思って、見てたんですけども、ま、タナってやっぱりあの時代の新日を支え続けた重要なレスラーというか、本当にリスペクトに値するレスラーだと思ってるので、うん、タナのファイトスタイルが好きとか、ね、タナ氏のファンですとかいうのじゃなくてもですね、深層心理的に棚橋をですね、認めてるっていうところがね、誰にしに見てもあると思うんですけど、どうでしょうかね、うん、で自分でもやっぱり棚橋っていうのはそういう風な存在で、やっぱり棚があるから今の新日本がある、というぐらいに思ってはいます、うん、で今回のアーチャー戦ね、棚橋もアーチャーも出すものはね、いろいろ出してきてくれましたよね、うん、でね、アーチャーも巨体が、 ね、トップロープ上からムーンサルトしたりとかね、するのは相変わらずいいなと、ダイナミックだなと思いますし、あのブラックアウトも出せてるしね、もともとまあ、あのアーチャーのファンなんですね。あのボスクラは一番初めのサムネイルが、あの昔奈良で見た、ね、オスプレイ対アーチャー戦のアーチャーの写真を使ってたんですけども、やっぱりアーチャーいいっすよね。あのまた AW に行っちゃって見れないかなと思ってたんですけど、またこうやって上がってきてくれるようになるなら、あの大喜びでありますね。でもお互いしっかりあの出して、あ、面白い試合で、棚橋より圧倒的にあの体格に恵まれているので、アーチャーが勝ってもおかしくなかったなと思うんですが、まあ、あの最後はスリング、違うハイフライ3連発で棚橋が取りましたね。うん、でまあこれもう最後もね、良かったですね。いい終わり方でランスと棚橋が讃え合う。でランスがちょっと日本語で、お前の攻めはいつもいてよっていうところとかね、良かったですね。うん、でこっからあのエアギターをやって、愛してますやって終わったっていうね。でまあ、あのボスクラ的にはね、超ハッピーエンドな感じの試合で、あのすごくですね、あのね、あの、あ、いい終わり方したなこの興行って思いましたね。はい、はい、ということでした。はい、で総括的に見ると観客の声援もねすごく出てて、やっぱりあれですね、観客の声援っていうのはあのかなりな、あの試合の印象を変えたりとかですね、いうことはありえるかなと思いましたね。あのこの日のね、この後ノアも見るんですよ。ノアの杉浦田中もみんなの声漏れててですね、やっぱりそこがあの盛り上がりの一箇所になってたので、やっぱり声援っていうのは重要だなってね思いましたね。棚橋がね、あの声援歓声があったのは、ね、あのアメリカで歓声が聞けましたと、ね、これはまあ少し先のね日本の未来を見ているような気がしますっていうことで言ってきてるので、ちょっとこれからまたちょっとずつこういったことできるような、あのね、興行の運営だったりとか形態になっていけばなと思って期待しておりました。うん、総合的に判断してですね、あのこの、ね、LA 大会というのはね、あの非常にいいパッケージだったと思っております。はい、あの見たいものが見れたって感じがするんですね。でなおかつサプライズもあって盛り上がったっていうところですね。でリサージェンスってね、あの復活とかですね、復興っていう意味があるんで、ようやくですね、あの無観客でずっとストロングで耐え忍んできたアメリカ新日マットがですね、あの復活して復興して、ここから動き出すよっていうところをあのね、まあ皆に伝えようとするいいタイトルだったとも思います。はい、ということで、こんな感じで今日も、はい、終わっていきましょうね。はい、ノアのね、ノアのレビューとか見た感想はやるかな。新日満足しちゃってね、ノアがちょっと入る余地、いやノアも良かったんですけど、入る余地がねあれだったんで、またちょっと気が向いたら来週からやっていこうと思います。ということで、ね、今週一区切りここでつきましょうかね。はい、はい、奈良南のボストンクラブレイディオ、ハッシュタグボスクラでは皆さんのご意見ご感想お待ちしております。ハッシュタグボスクラでのツイートとか、リプとかですね、やっていただけて、つぶやいていただけますと拾いますので嬉しいなと思います。はい、ということで終わっていきましょうかね。最後までお聞きいただきありがとうございました。ですね、あの週の最後っていうことでもあるので、あの終わりのジングルがあるんですよ実はね撮らせていただきましたね。終わりのジングルをあの出しておしまいにいたします。それではまたね、来週お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。